2ページから11ページ。私たちの未来に提言。市、中学生議会を開催。市では、時代を担う中学生に、模擬議会の体験を通じて、市の仕組みや市議会の役割を学習してもらおうと、7月21日、市議会議事堂において、中学生議会を開催しました。市内4中学校を代表した14人が議員となり、日頃から疑問に感じていること、これからの街づくりへの思いなど、様々な視点から提言や質問を行いました。未来の街づくりに鋭い質問を行った12人の中学生議員たちの写真が掲載されています。スムーズな議事進行を行った両議長、中山翔也議長前半の部、稲中3年。増田千里議長、後半の部、柔ら中3年。少子化問題について、川口恵美議員、柔ら中3年。質問。日本は今、少子高齢化社会が問題になっていると公民の授業で学習しました。この筑波未来市の柔ら中学区の小学校も、今年の1年生の人数が随分激減したと聞きました。このままだと、柔ら中学校が閉校になってしまうのではないかと心配です。しかし、未来平駅周辺は開発が進み、若い世帯の入居が増えているそうです。学区などの問題もあると思いますが、ぜひ、柔ら中学区の小学校に入学可能にしていただきたいです。筑波未来市は、新しい街づくりを目指していると思います。その街づくりには、少子化対策としての方策があるのでしょうか。お尋ねしたいと思います。私は少子化対策については、託児所や保育園などの幼児施設の充実が求められているのではないかと考えます。それは、共働きの世帯が多いと予測しているからです。また、安心して遊べる公園や図書室などの施設の充実を図る必要があると考えます。市長さんは、この少子化対策に向けて、どのような考えを持って取り組んでいるのか、具体例を挙げて説明してください。市長答弁。少子化の原因については、一般的に女性の就労機会が多くなり、結婚して子育てするという意識が低下したこと。また、経済的な理由で出産を控えるということもあります。さらに、不安定な雇用状況が結婚率に影響するといった、様々な要因が考えられます。市としては、子供を産みたい人が安心して子育てのできる環境を作り、つまり子育て支援が少子化対策にとって最も重要な課題であると考え、様々な子育て支援対策を実施しています。その一つとして、アンケート調査の結果を踏まえ、土曜日の保育時間を2カ所の保育所ではありますが、午後7時までに延長しました。また、10月に開所する柔ら第二保育所において、保護者の方が病気などで子供を見られない時に預かる一時保育、親子で遊べる場所の提供、そして子育ての相談を行う子育て支援室を開設し、新たな支援を行う予定でいます。これら施設の環境整備のほか、経済的な支援として、現在、丸福の対象が小学3年生までのところを、10月からは小学6年生までに拡大します。また、ワクチン接種への助成も行っています。以上、子育て支援として様々な対策を実施しておりますが、少子化対策としてやらなければならない施策は先にわたっています。未婚化、晩婚化現象を食い止めることも大変重要なことです。私の選挙公約に掲げた嫁に来ないか事業も実施します。結婚して筑波未来市に住んでいただくため、出会いの場作りを実施する予定でいます。今後も市民の皆さんのご協力をいただきながら、安心して子供を産み、そして育てやすい、優しさと安らぎのある町づくりに取り組んでまいります。教育庁答弁。近年の少子化問題については、当時の小中学校においても問題になっています。児童数の減少により、ある学校では複 駆逐学級の基準になってしまった学年もあります。その一方で、未来平地区では、児童生徒数が増加しています。市では、つくば未来市義務教育施設適正配置委員会を設置し、茨城県が示す、小学校は12学級以上、中学校では9学級以上という学校の適正規模の基準のほか、学校施設の老朽化や耐震化、未来平地区の土地利用計画など、様々な問題を協議検討しているところです。なお、未来平地区では、平成26年4月開校を目標に、小学校の新設を進めています。今後、この新設小学校の中学校への就学区域によって、生徒数に影響が出てきますので、保護者の方や地域の方々の理解を得ながら、学校施設の実情などについても十分考慮した上で、学区を決定していきます。伊那東中学校の武道場について、佐藤大地議員、伊那東中3年。質問、震災により伊那東中学校の武道場が使えなくなったため、現在、市の総合運動公園をお借りしての活動で、剣道部と卓球部の練習が困難になっています。剣道部は曜日ごとに、男女バスケットボール部とバドミントン部と交代で体育館を使っています。卓球部は廊下、教室など、活動しづらい環境で練習をしています。これでは、部活動が思うようにできず、技術的な向上を望むことが難しくなってしまいます。改修業者が決まり、先日改めて下見に来られたと聞いておりますが、一刻も早く武道場の改修ができ、元のように使用できるようになれば、どの分も不自由がなく、活動ができると思います。伊那東中学校の部活動がより充実したものになるように、早期の改修のご検討をお願いします。市長答弁。3月11日の東日本大震災は、大規模な地震と津波に加え、福島第一原発の事故が重なる未曾有の複合的な大災害でした。市においてもその被害はかつてないほど広範囲で、かつ甚大なものでした。7月20日現在で2600以上の世帯に被害が及んでいます。この被災世帯のうち、全壊した家屋は11棟10世帯、大規模半壊家屋は14棟14世帯、そして、半壊家屋は22棟22世帯です。また、道路や上下水道など、インフラ施設をはじめ、公共施設などにも大きな被害が発生し、市としましては、いち早く災害復旧に取り組み、市民の安全安心を確保するために、段階的かつ確実に対応してきました。なお、市の教育施設関係への震災による被害も、百数十箇所に上り、修繕工事が必要になっている状況です。このような中、学校生活に必要になるばかりか、危険が伴う箇所については、優先して3月中に修繕工事を済ませました。また、施設の破損や壁の亀裂などの小規模な修繕工事については、工事中の騒音などの問題から、夏休み期間に修繕工事を行う予定でいます。以上の通り、被害の状況や、その置かれている環境に応じて、順次計画的に復旧に取り組んでいます。伊那東中学校武道場の今後の対策についてですが、この武道場については、軒裏の天井が外れ、外壁が剥がれてしまっているような状況であり、大規模な工事が必要となります。工事については、現在、建築設計事務所と契約を行い、構造や修繕方法を検討しています。また、このような大規模な工事については、多額の費用がかかるため、国からの災害復旧補助金を活用し、工事を行わなければなりません。今後、国の補助事業の申請を行い、秋以降の工事を計画していますので、今しばらく我慢をお願いしたいと思います。この度の震災により、被害を受けた学校においては、学校行事や部活動に支障をきたし、大変ご迷惑をおかけしていますが、一刻も早く皆さんが、それぞれの部活動に専念できるようにしていきたいと考えています。施設の増設と利用について、 増田千里議員、やわら中3年。質問、先日、コケナのコミュニティセンターでコミセン祭りに参加しました。ホールは小さめで、地域の活動を行うのはちょうどいい広さだなと感じますが、近隣の小中学校や地域のサークル活動団体が、一堂に会して催し物を行ったりする際に活用するホールとしては小さいなと感じました。平久山に少し大きなホールがありますが、交通の便などを考えると不便さを感じます。現在は、障害学習の重要性が叫ばれています。教育環境の充実を図るためにも、大きな文化会館が必要ではないでしょうか。EX の通り、未来平駅はこれから整備されていくかと思います。駅前に大きな文化会館が建てば、市内のサークル活動の活性化につながるとともに、近隣の市からも芸能文化に携わる団体をたくさん呼べます。人が集まれば駅前のスーパーや商店街も活気が出ます。私たち中学生も4つの中学が定期的にホールに集まり、交流を深めることもできるようになります。ぜひご検討いただきたいと思い、提案いたします。市長答弁。未来平駅周辺に核となる大勢の人が集まれるホールを建設すれば、サークル活動だけでなく、周辺の商店街も活性化するという素晴らしいご提案だと思います。ただ、新たな公共施設を建設する場合には、本当にその施設が必要なのか、その施設以上に市民の皆さんに必要な施設はないか、また、その施設を建設する費用はどうするのかといった、いろいろなことを検討しなければなりません。今後、市全体の街づくりを考えていく上で、増田議員からいただいた提案も、検討課題の一つとさせていただきたいと思います。教育庁答弁。現在市には、ホールとして利用できる施設は、平久山世代ふれあいの館、ひな公民館、やわら公民館、矢板コミュニティセンター、コケヌコミュニティセンター、板橋コミュニティセンター、ふれあいセンター、高齢者センターといった、大小合わせて8つの施設があります。地域的にも、市民の誰もが利用しやすいように、各地区に配置しています。平成22年度の、平久山世代ふれあいの館ホールの使用率ですが、全体で 38%、土日ですと 68% になり、それほど高い数字にはなっておりません。仮に議員がおっしゃったように、大きな文化会館を建設した場合、平久山ふれあいの館と文化会館、二分割の状態になってしまい、半分も使われない状況になってしまうと思います。障害学習の重要性、地域の活性化については十分認識しているところではありますが、需要と供給のバランス、及び管理コストなどを考慮しながら、検討課題とさせていただきます。以上のことから、大きな文化会館を建設することも大切ですが、今は市民の皆さんが楽しく参加できるような、障害学習の内容の充実に努めていきたいと考えています。放射能の影響と対策について、和田正人議員、コキヌ中3年。質問、今年3月11日の東日本大震災の日から、福島原子力発電所がメルトダウンを起こし、大量の放射線が漏れ出し、放射線量が規制を超えて出荷のできない農家もあり、大変なことになっていると聞きました。市内の学校給食には茨城県産の食材を多く使っていると思います。しかしこの茨城は放射線量が高くて心配になります。給食に使われている食材はどういう状況なのかを教えてください。それともう一つお伺いします。私の学校の給食では、牛乳が直方体のものから1リットルパックを小さくした形のものに変わりました。放射線の影響と聞いていますが、牛乳以外の給食に対する今後の市の対策や方針についてお伺いします。合わせて現在、元の牛乳はどうなっているのでしょうか、教えてください。市長答弁、和田議員に限らず多くの方が、福島第一原発事故による放射能問題につきましては、大変ご心配していることと思います。そのようなことから市では、7月1日に この放射能問題を統括して対応する放射能対策室を設置し、その対応に当たっているところです。市では子どもたちの安全を第一に考え、和田議員をはじめ皆さんが通われている学校などを中心に、たくさんの人が集まる公園など、市内37カ所において放射線の量を測定し、市のホームページなどで公表しています。この放射線の量についてですが、文部科学省では、皆さんが学校にいる間に受ける放射線の量を年間1ミリシーベルト以下を目指すとしており、福島県内では、この年間1ミリシーベルトをもとに算出した毎時1マイクロシーベルトを超えた場合、浄土、つまりグラウンドの土を取り除く費用を国が補助することとしています。市においてもこの基準に準じて、浄土に対する措置を講じる予定でいます。さらに、児童生徒が受ける放射線量をできるだけ低く抑えるために、グラウンドで運動をした場合や、登下校した時には、うがいや顔を洗うことを励行し、風が強く土ぼこりが多い時は、外での活動を控えるなどの配慮をしています。今後も市においては、皆さんが安心安全に生活できるよう、この放射線対策を実施して参りたいと考えています。教育庁答弁。福島第一原子力発電所の事故に伴う給食食材の放射能汚染については大変ご心配されているかと思います。市の学校給食につきましては、基本的に国民からの通達をもとに実施しており、暫定規制値を上回った農産物などは給食の食材として使用しておりません。学校給食の食材には、地産地消の考えから、茨城県産の農産物も多く使用していますが、茨城県産の農産物につきましては、国が示した指標となるべき品目を中心に、定期的に茨城県が検査を行い、安全を確認して使用しています。7月の給食には、きゅうり、長ネギ、じゃがいもなどの食材を使用していますが、それぞれの検査結果から、放射性ヨウ素、放射性セシウムは検出されておりません。すべて国が示す暫定基準値を下回っています。より安心できる給食が提供できるよう、今後も食材の安全性に十分注意しながら、引き続き学校給食を実施してまいりたいと考えています。また、牛乳容器が変わった点については、今回の東日本大震災により、今まで作っていた容器の製造工場が被害を受けて、容器が製造できなくなったことであって、放射線の影響とは全く関係がありません。中身の牛乳についても、きちんと放射能に汚染されてないか、確認した上で使っておりますので、心配はいりません。